高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質ナビゲーターの関根美代子です。今回は第1回、双子育児中に社長になった高嶋美里って誰？と題し、当番組のパーソナリティを務める高嶋美里さんより、ご自身のプロフィールを中心にお話しいただきたいと思います。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高嶋さんは現在双子のお子さんの子育てと社長業を両立させていらっしゃるんですが、まずは高嶋さんがもともと何をしていたのかを聞かせてもらえますでしょうか。
はい、私、大学卒業後一回も就職経験がないんですけども、はい、まず最初は予備校の数学の講師になったんですね。いろいろ社長になりたいなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱり勤めたら朝早いじゃないですか、
はい、
低血圧で朝起きられないからちょっと勤めたくないなとかいうのもあったし、それにこう勤めてこう人にあれこれ指図されるのを我慢できなかったのでまあとりあえず朝じゃない仕事ってことで、はい、予備校講師かお水しか なかったんですよ。その選択肢が。で、予備校講師の方が、ね、時給が高かったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、当時結構すごいお水の勧誘されて、で、お酒飲めないので、はい、ちょっとなと思いながら、もう一応ちょっと興味津々でどんなことやるのかなとか時給とか聞いたりして、
はい、
そしたらね、時給3000円だって言われて、
はい、
で、予備校講師の方は、結構、1万円とかいいんですよ。
あ、うん、時給が1
万円。そうなんですよ。でそれもやっぱりすごい試験とか200人受けたうちの1人とかそんな感じで選抜あるんですけど、うん、でもすごくラッキーなことに採用されまして、うんうん、で予備校で数学を教えてたんです、うん、でその後いつか起業したいなと思ってたんで、うん、いろんな職種を経験したいなと思って、でその間当時株式会社を起こすのに1000万円資本金が必要だったんです。今1円でできますけどね、
うん、
なんで、1000万円貯めなきゃいけないなってことで、時給の高い数学講師やりながら、うん、お金貯めながらいろんなことしてたんですよ、うん、で大学受験の数学をしたんですけど、その中でいろんなお母さんたちに相談を受けたりとかしているうちに、ひょんなことからカルチャーセンターの講師してくださいっていう依頼があって、でカルチャースクールの講師なんかもちらほらとやるようになって、でそれも特に自分の専門じゃないんですけど、やってくださいって、先生の教え方がいいのでやってくださいみたいな感じで言われてから、そのものを覚えるみたいな後付けみたいな感じでどんどん仕事が広がってきまして、でやっぱ講師業ばっかりやってても視野が狭くなっちゃうなと思ったんで、いろいろこう物を売るって仕事をしてみようかなと、やっぱなんか将来に役立つだろうなと思って、うん、で当時カントリーブームっていうのがあって、インテリア
インテリアの方だ、
そうインテリアがすごく好きだったんで、はい、カントリー雑貨とか輸入雑貨をこう輸入したりとか、手作りしたりとかで、デパートで売ってみたりとか、そんなこともしました。あと海外旅行好きだったんで、イギリスに毎年2回行ってて、でその2回でいろいろ仕入れを、個人で持って帰れる範囲ですけど、うん、で当時ネットとかないですから、はい、ニュースレターみたいなとこ出したりとか、お店も持ってなかったんで、でどういうのが売れるのかなみたいなことしたりとか、うん、あとペットブームとかもあって、自分が 犬飼って可愛かったからっていうのもあるんですけど、はい、ペットブリーダーなんかもちょっとかじったりとか、
うん、
まあ、とりあえずいろんなことやりました、うん、はい、
そもそも起業をしたいなって思い始めたのはいつぐらいだったんですか、はい、
大学生の時に就職するのがとにかく嫌だったんですよ、うん、で私一番大事にしていることは自由なんですね。人にこう自分のやりたいことを指図されたくないと、うん、って思った時に自分でやっぱり何かやらないと、手に職つけるか起業するか、うん、何らかの方法でこう何かに属さなくても生きていけるようにしないといけないなと思ってて、で最初は医者になろうと思ったんですよ。
お、
やっぱり医者イコール先生だから、うん、なんとなくですけど誰からも上がいないから指図されないだろうなというその子どもの浅はかな考えもありまして、でそれ以外にもね、まあ、人間心理とかにすごい興味あったんで精神科とかのに興味あったんですよ、はい、で医者の資格取ろうと思って大学の在学中にずっと医学部受けてたんです、毎年毎年、はい、でちょっとまあ、傲慢な体質なもんですから東大じゃなきゃ嫌だとか言って東大のりさんを毎年受けてて毎年落ちててでもう最後の4年の時も落ちちゃったので、まあこれはしょうがないと思って、で東大じゃないんだったら行きたくないからじゃあやっぱ社長になろうみたいな感じで、で、まあ、そのためには、まあ、何にも商品も何もないですし、何で社長になるかって決まってないですから、うん、あれこれやってみるしかないじゃないですか、うん、で、まあ、当時ゲームとか流行り始めてて、うん、まあ、任天堂とかがすごい流行り始めてて、うん、ゲームソフト作ろうかと、ちょっとまあプログラムもできたんで、でゲームソフト作ろうかと思ってちょっと自分でちょこちょこってゲーム作ったりとか、うん、試しにしてみたりとか、でもやっぱり資金がいるんですよ、いっぱい、はい、だからまず資金貯めないと何もできないなと思って時給の高い仕事を選んで、うん、もう資金貯めるためっていう風に割り切ったんですけど、うん、でも意外とね予備校講師楽しかったんですよ、
まあ、そういったいろんな職歴を経た後にフリーのウェブデザイナーになられたということで、
そうなんですよ、それでいろいろやってみてチャンスが訪れたのが、うん、インターネットの普及だったんですよね、
うん、
でインターネットがある前っていうのはリアルな仕事なんで何をするにもお金がいるんですよ、うん、すごい元手を用意しないと何もできなくて、で学習塾なんかもちょろっとやったんですけども、やっぱりお金がかかりすぎて、うん、そんなに大きな利益が出せないんですね、うん、
教室とか
そうなんです、うん、設備とかと、うん、販管費とかもそうですけど、うんうん、であとやってることがその自分の夢に直結しないというか、うん、っていうような感じをずっと持っていて、そこにインターネットが、
うん、
おおこれだと思って、でインターネットでできることをとりあえず何でもやってみようと思って、まあ今すぐやるが私のモットーなんで、はい、でウェブサイトを作るっていうのがみんなまあ、あまりまだされてなかったんで、サイトもそんなにないし、あこれは絶対流行るだろうと思って、うん、ウェブサイト作れるようになったら絶対仕事になるだろうと思ったんですね、
うん、そういったように校長にお仕事を続けていらっしゃったんですけれども、子育てを機に仕事が激減してしまうという経験をしているんですよね。
そうなんですよ、うん、子供まだ双子だったんで、双子ができるっていうことを想定してなかったので、うん、で双子ができて後で仕事に迷惑かけちゃいけないなと思ったので、それまで取引してたエージェントさんとか仕事くれてた方にみんなね妊娠したのでいついつが出産予定日なのでその前後ちょっとご迷惑かけるかもしれないですけど仕事は普通にやりますからって連絡したら次々仕事を断られてしまって、うん、双子がいたらとても無理だと、まだ無理かどうかもわからないのにもう決めつけられて絶対無理だと、うん、で納期が早いっていうのが私のすごい最大のメリットだったんですけども、納期遅れられちゃったらもう仕事にならないからとりあえず子育てに専念した方がいいよみたいな感じで、うん、どんどん仕事を減らされてしまって、うん、新規案件が取りにくくなっちゃったんですね。あ、こんなことなら双子生まれるなんて言わなきゃよかったなと思ったんですけど、うん、 そんな反応だなんてね、想像もしなかったんですよ。
どこも例外なくそんな反応ばかりだった、
うんうん、ばかりだった、うん、もうね、手のひら返したようにみたいな、うん、今までなんかすごく良くしてくれてた人も残念だけどって感じで、あ、子供が生まれるってことは女性にとってこういう社会にでね、うん、あの仕事してる上でこういうことなんだなっていうのがすごく厳しく分かった瞬間ですね、うんうんうん、でそのまあでも私としては双子生まれたってできるよって思ってたんですけど、でも実際ね、あの双子だったんで管理入院で7ヶ月からずっと入院だったんですけど、ノートパソコン持ち込んで生まれる直前までは仕事してたんですね、うん、だけどやっぱり生まれてみたらとんでもなかったです、
うん、お子さんがあのちょっと先天的な病気をお持ちであったということで、はい、普通の子育て以上にあの、まあ、そういった治療なんかもかなりご苦労があった。
そうなんですよ、あの心臓に穴が開いてたんですよ、うん、で本当にかわいそうなんだけど、生まれた直後からもうあの乳幼児集中治療室で箱の中でもう管だらけで、ミルク飲めないから鼻から入れるんですよ、ミルク。で、あっちこっちもつながれてて、で、あの深刻だったんですけど、うん、やっぱり泣いてばっかりいてもしょうがないので、あの大丈夫、できるだのって、この子は治ると思うしかないじゃないですか。で、ずっと入院してて母乳絞って届けてたんですけど、もう一人の子は退院してて、だから二重に大変だったんですよね、うん、で、手術して帰ってきてからも、大人になるまで3回か4回手術しなきゃいけないんですけど、4時間おきと6時間おきにきっちり薬あげないといけなかったんですよ、うん、で心臓だし赤ちゃんだし、それ薬忘れたら死んじゃうかもってすごい怖くて眠れないんですよ。で4時間おき6時間おきって言うと、もうほとんど何時と何時と何時って一日中薬あげてるような感じで。
そうですよね、お母さん自体が休む暇なんかないですよね、うん、
ないですね、うん、で眠れないし、で結構夜泣きする子だったんで、片方がずっと泣いてるし、で、あの心臓悪い方はよく寝てくれるんですけど、薬あげるのに起こさなきゃいけない、
うん、
そうなると起こすとやっぱ泣くじゃないですか、っていう過酷な状況でしたね、
うんうん、でそういったもうほとんど苦闘の毎日だったんですけれども、それでも高島さんはお仕事を諦めるっていうことは全くなかった。
そうですね、うん、ちょっとね、あの一時落ち込んで、その200万ぐらいあった月収が20万ぐらいになっちゃったんですけど、うん、でも待てよと思って、この双子を育てるっていう激務の中、このほんの隙間の時間にちょこちょこってやって20万得られるって素晴らしいじゃないかっていう風にちょっと発想を転換したら、これってすごいことだなと思って、でそれって全部インターネットがあったおかげでできたことなんですよ。なのでインターネットのもっと可能性あるはずだと、ウェブデザイナー以外に双子育児中でもできる仕事絶対あるはずだと思って、で調べて、そしたら携帯のアフィリエイトっていう仕事に出会ったんですね、はい、でこれノルマが全然なかったんで、自分のやりたい時だけやりたいだけやればよかったんで、あ、これなら育児中でもあの誰にも迷惑かけることなくできるなと思って、でそれやったんですけど、でその時は双子もう2歳になってたんで、まあ、多少はでも離れたんですけど、でもまだ薬もあるし、心臓病で病院か言わなきゃいけないしっていう状況は変わってなかったんですけど、まあ、でもやってみようと思いまして、でやってみたら半年で月収100万円ぐらいなったんですよ。
半分回復しちゃったんです。
そうなんですよ、うん、でこれすごいなと、この双子をいつもいつもどっちか抱っこしながら、うん、立って揺らしながら寝る暇もない私がこんな半年でできちゃった、すごいなと思って、でメルマガとか出してなんか嬉しかったんでね、はい、ちょっとそれをこんなことできたんだよっていうのを発信したいなと思って、そしたらすごい教えてほしいっていう人がたくさんいて、でやっぱり知らないだけなんですね、やってない人って。で子育ての時は子供にもう集中して子育てにこう専念するべきだって考え方もあると思うんですけども、やっぱりね、間が空いちゃうとなかなか仕事ってなくなっちゃうじゃないですか。で女性でも男性、その夫にね養われて専業主婦 っていう考えの人だんだん減ってると思うんですね。今仕事持ってる女性の方が多いじゃないですか。でやっぱり時代的に考えて夫に養われてずっと生きていくっていう生き方無理があると思うんですよね、うん、なので何が起こっても大丈夫なように自分が生きていけるスキルと収入は常に確保しとかないと、ね、子供が不幸になっちゃうと思うんですよね。やっぱりなんかお金がないとできないことってたくさんあるじゃないですか。で、まあ、子供が生まれてからはやっぱり子供のためにもやっぱり仕事っていうのは持っていかなきゃいけないなってすごく思ってやってますね、
はい、そして結果的に、まあ、アフィリエイトで2億円の売上を達成して、まあ、会社を設立されているわけですけれども、その経験から掴んだ幸運体質になる方法っていうのを見出されたということですよね。
そうですね。振り返って今まで本当にいつもいつもいつも走ってたっていうんですか、どんな時にも早く自分の夢を達成したいとか早くこうなりたいとかっていうので常に、ね、走り続けてきたような気がするんですけども、まあ、一旦会社もできたし、ずっと今もうすぐ今5期目ですかね、もうすぐ6期目なんですけど、ずっと黒字で会社もやっていけてるし、ちょっと落ち着いてね振り返った時に私が就職経験もないし、特になんか資格があるわけでも何でもないんですよ。何にもないんです。私専業主婦だったわけじゃないですか。バイトの専業主婦みたいな、こんな状況でも会社が起こせるし、億っていうお金を稼げる、しかも子供もちゃんと育てながらできるっていうのは、じゃあ何がみんなと違ったのかって言ったら考えるより先に動いてたんですよね、うん、ずっと考えてる時間ってもったいないんで、動きながら考えればいいやってことですぐ動く。で、特にその行動してるっていうことがどんどんどんどん幸運を引き寄せてきたなってすごく思いまして、で、動かなきゃ何にも向こうから寄ってこないじゃないですか。動かないで考えて待ってても誰も手を差し伸べてくれないわけですよ。でもこっちが動けばそれなりの反応っていうのが周りにもあるので、あ、これだと、今すぐやるっていうのを実践してきた、これが私の幸運の秘訣だっていうことに気がついたので、まあ、これを体系立てて誰でもできるような方法にしたいなと思って今書籍なんかも考えているんですけども。
高島さんの経験から言うと、人生を好転させるにはまず考え方を変え、すぐ行動するっていうことが大切だと言えそうですね。
そうですね、すぐ行動すること、あとはスピードですね。
それでは次回から普段の生活でどんなことを心がけると幸運体質になれるのかお話しいただきたいと思います。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。また、高島美里の女性限定セミナー、女性のための新講座、賢いライフプラン講座第2回、家計に豊かさをもたらすインターネット活用術を5月20日金曜日、午前11時から午後12時半の日程で行います。受講費用は無料です。場所はショッパーズプラザ新浦安4階、浦安市民プラザウェーブ101市民サロン1を予定しておりますが、東日本大震災の影響で会場や時刻の変更がある場合がございます。恐れ入りますが、最新情報はホームページでご確認ください。当セミナーのお申し込みも番組ホームページで受け付けております。皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。